哲、坂本慎太郎の投資戦略アワー。
皆さんこんにちは、江守哲です。
皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、アシスタントの新井沙織です。この時間は江守哲、坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りします。さて今週から我々もマスク着用で、
はい、
はいはい、お送りしてまいります。さあ1週間どうでしたか？
早いね、あっという間。
あっという間ですね。
なんかだんだん外出できないけどね、
はい、だんだん体がこの暇な日常に順応してきて、うん、早く感じるようになってきたような気が
そうですね。それだけ時間無駄遣いしてるんですよ、みんな。いやでも昨日とか外すごい人じゃなかったですか？
いやすごい
ですよね。
昨日目の前 もう人だかりでね、ランニングしてる人がね、
あ、
こんなにみんな走ってたっていうね。
そうですよ、
急に走ってる人多いね、今ね。
にわかランナーですかね、
ランニングデビューした人とかもいるかもしれない。
いや、いや、怪我に注意してほしいですね、あとは僕の家の近くはその芝生がすごいあるところがあるんですけど、もうみんなですねテント持ち込んでですね、テント村になってるような状況になってて
大丈夫なのこれね。
それがね、どんどん増えていって、テントがどんどん密になってる、テントとテントの間が密になってきていて、大丈夫かなと思ってるんですけどね。
なかなかね、皆さんこうなんて言うんでしょう、気分転換をどうやっていこうかっていうのもね、悩みながらの日々かと思いますが、投資戦略アワー少しでもね皆さんの息抜きになるといいなと思って、はい、ね、今日もお送りしてまいります、はい、さあ先週ね、いろんな指数も指標なんかもね出まして、それを踏まえてもこの後どんなお話お二人から伺えるのか楽しみです、はい、さあこの番組は YouTube ライブでも同時配信をしております。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。先週もね本当に多くのコメント、はい、チャットにもいただきましたが、はい、今日もどんどん紹介してまいりますので、 YouTube からのコメント皆さんよろしくお願いいたします。それではこの後もお二人にじっくりお話を伺います。それでは番組を進めていきましょう。金融情報、国際情勢、節税指南に投資哲学、勝てる投資家への小さな一歩、お試し無料購読は今すぐマグマグで検索。マグマグなら有料メルマガ1000紙の中から読みたいメルマガきっと見つかる。明日から使える交渉術、誰でも再現できる論理的ファッション術、今世界を動かしている力とは、10年後の世界はどうなっている。マグマグには各業界の専門家、トップランナーによるここにしかない情報が目白押し。10年以上読まれているメルマガや数万人が読んでいる人気メルマガ、気になったらひらがなでマグマグと検索を。初月無料でお試し購読、マグマグでお待ちしています。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。
週刊マネーボイス、
週刊マネーボイス。このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りします。このコーナーではマグマグのメルマガやマネーボイス、マグマグニュースなどから気になった記事や著者を紹介します。今日はマグマグの運営するコンテンツサイト、マネーボイスに掲載されているホットトピックを取り上げ、江守さんと坂本さんに解説していただきます。さて今週もマグマグさんの紹介となりますが、はい、マグマグさんといえば、
うん、はい
はい、
メルマガですね。
メルマガ、マグマグ
毎週同じことやってる、
はい、それだけ言ってた。そうか、そう
か、はい、
そうですね、まあ、その中からですね、このマネーボイスというのは、まあ、マグマグがですね、書いているメルマガから、まあ抜粋してですね、まあ、ホットトピックを紹介するというものなんですけど、この中からですね、はい、今週のトピックをですね、この番組のホームページの方にも入れてますので、興味ある方は合わせて見ていただきたいなと思います、
はい、
で、まあ、その中からですね、私がちょっと今週注目と、いうのはですね、
はい、あ、ではまずはじめに私の方から抜粋トピック5つ、はい、
そうだそうだ、
はい、ご紹介しておきますね、は
い、よろしくお願いします、
はい、それでは参ります。1、コロナ危機、7月の収束を予想する投資家が 65%、2020年末までの両極2シナリオとは。2、 日本も追従すべき、都市封鎖を放棄してウイルスと共存するスウェーデンの戦い方。3、米国では地下シェルター都市が大人気、富裕層もコロナ禍からの生き残りに必死。4、事実ゴールド生産量は減っている、誰も無視できなくなったゴールドピーク説。5、お金持ち男性に好かれる女子はどっち、おごってもらう女 VS 自分で払う女。さあ以上の5つですが、この中で、ではまずは江森さん、気になるトピックを教えてください。
私が行きますか、はい、ですね、今のお話ですとやっぱりちょっと気になるのは、私的にはこのゴールドのお話ですかね。
ですよね、
うん、これどうなんだろうね。ちょっと読ませていただいたんですけど、ちょっとあの、はい、書かれてる方のね、
はい、
名前がね、
うん、
ペンネームで、
ね、
どなたかが分からないという
これ、実はなんか江森さんの先輩とかだったりする可能性もまあないと言えないですよね。
あまりあの非常にタッチでですね
いつもみたいなノリで、ほら間違ってるでしょとか言ったら、
ね、分かんないんだけど経歴を見ると、はい、なんか入社した時から海外でどうのこうの、多分先輩です ね、
やばいですね。
先輩とか年次は先輩ね、だから多分5つか6つくらい上の人かなっていうね、うん、感じなんだけど、もう商社の人かな、ちょっとね、うん、怪しいなっていう感じでね下手しろ知ってる人かもしれない
けど、ということはかなりお詳しい方が書いてらっしゃるメルマガ、
うん、まあ、なんとも言えないかなっていうねでこれを読むと、まず取り上げているのがですね、はい、これゴールドの話なんですけどね、ゴールドの、まあ、これゴールドっていうのは皆さんね、うん、コモディティじゃないですか、はい、でコモディティなので、まあ、需要と供給のね、うん、このお話なんですけども、うん、まあ、よく生産量の、ね、お話をされてるんですが、こういった需要とか供給とかそういったデータを集めてるのがワールドゴールドカウンシルっていうね、うんうん、まあ、そういう機関があるんですよ、まあ、ここは世界の金の生産会社がお金を出して、まあ、作ってる機関なんでね、で、まあ、そこが一応発表してるいろんな需給データが、まあ、一番その、まあ、皆さん使ってる、まあまあ、ほとんどもう唯一に近いですね。だこれがだいたい今四半期に1回出てきて、まあ、僕なんかも当然それを取ってますから、出ましたよ、アップデートされましたよってすると、まあ、クォータリーに1回こう、ね、メールが送られてきて、まあ、それを開けてみるんですけど、まあコモディティ、まあ、これゴールドの話なんですけど、まあ、ゴールドを含めるそのコモディティっていうのはですね、需要と供給ってあるじゃないですか、
はい、
だ例えばどっかの会社が何トン生産したとかね、どこの国が何トン消費してますとか、まあ、原油もね、まあ、皆さん今価格が下がっていろいろね勉強されてると思うんですけど、その生産量とか消費量って正しいんですかっていうね、
うん、
要は全部ねヒアリングなんですよ。
へー、僕がなんか小学校の頃からよくあるのは、原油 の、 埋蔵量はあと何年ですよとか言って、それがなんか全然減らなくて伸びてるっていうよくあるやつですよ ね、 ね、
だからね、よくわからないっていうのはね、だからもうしょうがないから、それを、まあ、みんな使って判断してるだけで、それが正しいかどうかっていうのはまずねわからない、
うん、
だからこの方がですね書いてる、まあ、参照されてるのがそのワールドゴールドカウンシルのデータなんですけど、うん、まあ、それをもう頼りにやるしかないんですよ。これ正しいとか正しくないじゃなくて、みんなそれを見てるっていう前提でやるしかないっていうのがね、
うん、
このコモディティのね、もう本当に悩ましいところで、うん、だからそのどんな出てるデータ、一番早く出てるのも、例えばエネルギーだと毎週出てるのもあるけど、まあ、大体月1回なんですよ。で金はね、もうクォータリー四半期に1回しか出てこないから、
うん、
ものすごいその需要と供給がどうなってるのかってね、3ヶ月待たないと、うん、今どうなってか分かんないっていうのがまず前提で、ここに書かれてるのはその金がですねの生産量が減ってて、どうもこれからその金、これゴールドピーク説っていうぐらいだから、まあ生産量が頭打ちになってるんじゃないかっていうね、多分そういうことをおっしゃりたいんだと思うんですけど、これ生産量自体は確かに2019年、これ私も調べたんですけどね、2019年と2018年調べると、2019年の方が70トンぐらい少ない、70トンどれぐらいかっていうと、まあ、ざっくり言うと 1.2% ぐらい少ないって感じ、
うん、
だちょっとなんですよ。もうそれまではずっと増えてる、
うん、
で去年2019年 の、 その供給サイドがどうなってたかっていうと、今お話したように、その鉱山から生産するのが 1.2% 減ってたと。だけどもスクラップってあるじゃないですか、
はい、
でメタルと、まあ、金属、まあ、金も含めたメタル まあ、銅とかアルミとか非鉄金属も含めたメタルと石油の大きな違いって何かっていうと、使うとなくなるか残るかなんです。石油って使ったらなくなるでしょ。
なくなりますね。
メタルってスクラップとして残るんですよ。だって消えないじゃない。
だからね、もう一度使える。
使えるでしょ。
都市鉱山って
言われてる。そうそうそう、まさにその通り。で結局ね、それがね、去年のそのスクラップが前年比でいうとですね、10% 以上増えてるんですよ、スクラップのその供給が。まあ、トン数でいうと、ね、大体120トンぐらい増えてる。だ要はその鉱山から作った金とそのみんなスクラップとしてその集めて抱えてる、ね、スクラップの供給したものの量ってどっち多いかっていうと、スクラップの量が多いので、結局供給全体からすると去年はね増えてるんですよ。
へ
え。これは確かにご指摘されてる、まあ、ワールドゴールド関してはそういうふうに書いてますよってことで、まあ、この方はおっしゃってるんだけども、うん、供給全体が減ってるわけじゃないっていうのと、あともう一つは今お話したスクラップっていうのはねあって、これは価格が大体高くなってくると出してくる、みんなずっと抱えてるんですよ、現金商売だから、うんうん、集めてそうずっと持ってて温めておいて、
いい時に出そうと
上がってきたらバーッと出してくる。で今みたいに高い時に、まあ、これから出てくるんですよ。だからね、あんまりそこはね、供給の方はそんなに心配する必要ないかなと、うん、まあ、むしろその供給されたものをたくさん買ってる人たちが今いるところの方が、まあ、どちらかというと今市場の、まあ、フォーカスになってるのかなっていうちょっと気はしますけどね。
これ高くなったら、うん、まあ掘るじゃないですか、やっぱ換金したいから、うん、だからまあ今後増えてくるってこと
は可能性あるよね。だからね、逆にね、うんうん、安い時はやっぱりみんなできるだけね、生産コストが合わなかったり、うん、やっぱり高く売りたいからってね、ちょっと抑え気味にしながらねやるんだけど、やっぱり高くなったらねどんどんやるって、うん、今はその原油と逆のことじゃない、うんね、原油が安くなってるから、うんうんうん、また後ほどちょっと話しますけどね、
うんうん、結構まあ日本だとまあ住友金属鉱山とか結構まあ金のまあ産出、まあ、鹿児島とかでね、うん、してるんですけど、
確かにね、
はい、まあ、そこは実際たくさん埋蔵量はあるんですけど、まあ、安定してこう掘っていきたいなっていうまあ考え方なんで、うん、
頭いいよね、
うん、やっぱりね、実際その方が長くね、そう続けられるのかなと思いますので、
うん、そう、住友山さんはね、うん、僕もね商社時代ね、まあ、僕もとも住友商事だったんで、一番近い、うんうんうん、非鉄金属の会社でもう毎週のように行っててね、うんうん、ものすごいいい人ばっかりで、光のその今、うん、三込さんが言ったように、うんうん、ものすごいきっちりね、
そうそう
計画的にやるんですよ、うん、もう将来も考えて、今高いからもうバンバン掘ってね、うんうん、もう今売ってあれって絶対しない会社、うんうん、やっぱね日本の会社はそうやと思いますよ、
かなり安定的に見ていいと、
うん、もう長期的にもうブレないようにね、うんうん、ものすごい安定して、やっぱ経営がねすごいしっかりしてるなって気がしますね、うん、あそこはね、
なんかもっと奥の方にも実はまだ金が埋蔵されてるんじゃないかみたいな、うん、今の技術は掘りにくいけどっていうのはあるらしいですね、
うん、そう、どれぐらいあるとかね、うん、生産コストいくかで一切言わない、うん、絶対公表しない、
そう、じゃあこの記事の中にあるように、うん、もう採掘し尽くしたとか、もう安値では出回らないとか、そういうことは、そう、
安値では出回らないかもしれないけど、うん、採掘し尽くしたってことはないと思います、
うんうん、
でコストが高くて諦めてるところもありますからね、原油とか結構それですもんね、
う
ん、
そうそうそう、う
ん
う
ん、
だからそれはやっぱりまあ、いわゆるその鉱物っていうね、うんうん、をからその生産するっていうものに対するその、まあ、基本的な考え方ですよね、うんうん、それしっかりね皆さん押さえておいていただきたいですね、うん、
そこまで不安視しなくても、
うん、全然ないと思いますね、
はい、ありがとうございました。さあ、それでは続いて坂本さんのセレクトお願いします。
あ、そう、先ほどのですね、江森さんが紹介されたメルマガですね、いつも感謝している後年の独り言っていうメルマガでして、月ですね、660円安い、
うん、安い、
はい、で初月無料で、これはですね毎週月火水木金発行予定って書いてるんで、結構なボリュームなのかなと思いますよね。
すごいね、
うん、で今月の配信号を見てもですね、やっぱ毎日ほぼ配信で、土日臨時増刊ということで、かなりボリュームあると思いますので、
読み応えありそうですね、うん、
興味ある方はねぜひ見てみてください。
はい、さあ、それでは坂本さんのセレクトをお願いします。
はい、そうですね、私はですね、米国では地下シェルター都市が人気 富裕層もコロナ禍から、生き残りに必死というような記事ですね、これはですね浜田和之さんですね、政治学者、うん、あの有名な方が書いている、メルマガなんですけど、まあそうですね、米国確かに、まあ、その冷戦時代からそのシェルターを、ね、富裕層は持っているというのは、まあ、結構普通というか、まあまあ、土地も広いですからね、うん、持っている方いらっしゃるという話は、まあ、聞いておって、まあ、日本はそんなないですけどね、まあ、防空壕以来あんまりそういう話は聞いたことないんですけど、まあ、そんな感じで、米国は、ね、結構ありますと。でこの、ね、まあ、米中貿易摩擦から、かなりちょっと米中関係がおかしくなっている中ですね、この、コロナの、が流行って、まあ、これ中国武漢発祥というふうに言われているので、実際のところこれがですね、まあ、ウイルス戦争みたいに、ね、発展する可能性もあると、いうことで、まあ、ウイルスをこのまま、ね、また送りつけられるような形になるとですね、まあ、その巣ごもりをですね自分のシェルターでするというような個別の家庭もあるし、このコミュニティの中でみんなそこに入ろうというようなシェルターもあって、この中の話を見るとですね、このですね野菜工場がですねこの、シェルター内にあったりとか、するようなものもあるらしいんで、そうするとやっぱり1年間のですね食料水も確保されているというようなところもあるらしいんですね。うん、で、あとはですね、個別の住居には、台所、トイレ、通信機能も用意されていて、広さによるが、値段は4万ドルから100万ドルと、さまざまということで、100万ドルでも1億円ぐらいなのか、そんな高くないなと思ったり、超富裕層からするとね、そんな大したことないなと思ったりもするんですけど。
地下シェルターって、うん、なんだろう、ご自分の住んでいる豪邸の下に作るんですか、うん、それとも別のところ、
うん、多分基本そうだと思う。でもただ富裕層はいくつも家持ってますから、あ、まあ、どっかにあるんじゃないっていう考えでいいのかなと
別荘の一つが地下シェルターだったり、
そうそう、地下シェルターに別荘の中にあったりとか、まあさすがにニューヨークのマンハッタンに住んでる人は地下シェルター難しいかなと思うので、うん、
難しいでしょ
う、うん、あれはちょっとね
やっぱちょっと違うところ行かないとね、
うん、そうそうですね、
だから掘っていいのかなっていうところもありますよね。
そうそうです
ね、
水出てきそうなイメージですけどねまあ、そんな感じで最強の巣ごもりをするというようなまあ話が書いてあって、まあそうですね、やっぱウイルスは見えないから怖いですよね。まあ日本もね第二次世界大戦の時風船爆弾というのがありまして、和紙のこのですね気球みたいなやつをアメリカにこうジェット機に乗せて、まあいくつか到達したという話もありましたけど、まあ、あれにはウイルスは入ってなかったんですけど、まあ、あれ仮に入ってたら壊はしてくれなかったんじゃないかとかいう話もですね、まあ、してる人もいるぐらいやっぱりウイルスに対してすごく昔から敏感であるというところなので、米国の方もかなり、あれ影響が、ね出てますから、うん、やっぱそれはちょっと次アフターコロナどうなるっていう中で、やっぱりそのトランプさんがある程度動きを強めて、まあ、中国を攻撃する、まあ、その選挙対策っていうのもありますし、まあ、その辺もあるのかなと、思ってますので、今後ちょっと米中の緊張っていうのは案外注意しなきゃいけないのかなと、思ってますと、いうところですね、う
ん、シェルターは普通の不動産会社が取り扱ったりしてるんですかね、
うん、そうなん、なんかシェルター会社とかあるんじゃないですかね、多分、まあ、不動産会社が売ってたりはするかもしれないですけど、うんうんうん、
もし本当に今後コロナがもっともっと広がってしまったら、うんうんうん、今のこの不動産会社のこう、なんて言うんでしょう、パワーバランスがシェルター会社に持っていかれたりとかあるんですかね。
多分その不動産売るのはシェルター付き不動産売るのは不動産会社かなと思うし、日本のやつはねシェルター会社ありますね。そのそんな狭いですよ日本の、うん、そんな、なんか結構安くて
野菜を作ったりはできない、
埋めてそのなんか、うんうん、普通に宇宙船みたいな入るみたいな、でそれ一応水に浮くらしいですから、
あ、そう、
うん、だそういうのも日本で一応あるみたいなんですけど、ただそれ埋めれる家がどんだけあるんだっていう、うん、日本の一軒家って田舎以外は大体ね、まあ、40坪とか35坪とかに、まあ、2階建ての家建てるのは基本なので置けないですよね、うん、
いやでもね私の知ってるね超富裕層というかね、富裕層じゃないのあの人、まあ、ある人がね、
はい、
やっぱりね個人で核シェルター持ってる人いたね、
これ
だよとか見せてもらって、こんなんですかっつってね、
ご自宅の中に
都内のあるところ、うん、自宅の、ね、横だね、うん、そんな大きくないんだよね。
それどういうタイミングで作られたんですか、ね、
分かんないそれ、 こんなの持ってる人いるのかと思ってね、びっくりしたことあったね。
なんか防音室みたいな使い方できそうですけど、ね、それ楽器とか僕弾きたいなと思ったりするんですけど、
あのね、あの普段はそういう使い方をして非常時にはっていう、
すごいよね、
はい、まあ換金には使わないようにというところですけどね、で、まあ、このメルマがですね、浜田和之さんのぶっちゃけ話はここだけでというところで、月ですね、550円。
うん、
で、一応金曜日の発行となってますね。
はい、毎週。
はい、毎週で、第4までですね。5は休みなのかな。はい、で、祝祭日、年末年始は除くと書いてあります。まあ、一応、この、4月3日、10日、17となってんで、まあ、毎週金曜日に、まあ、発売されていると。いうことですかね、はい、これ昔確かオールナイトニッポンの世界びっくりニュースっていうのに、
はい、
浜田さん出てたみたいです
、は
い、
うん、
なんかそんなのなんかあるみたいですよ、うん、そうですね、だからまあこういうそのトピックと切り口は面白いかなと思うんで、うん、興味ある方はぜひ、ね、見てみてください。初月無料です。
はい、ではですね、続いて私が気になった、
来ちゃいましたね、
はい、トピックもよろしいでしょうか、うん、最後5番に紹介しましたですね、お金持ち男性に好かれる女子はどっち、おごってもらう女 vs 自分で払う女ということなんですが、うん、お二人はどう思いますか。
これはなかなか難しいね、う
ん、食事に行ったとして、うん、江森さんはどうします。
僕はね、まあまあ、払うよね、
うん、
自分でね、自分でっていうか私が全部払うよね、
うん、そうですね、僕も外面がいいんで奢っちゃうパターンですね、
うん、まあ、どういう人と行くっていうね、これ、うん、これ何が前提になってるのかね、
うん、
非常に微妙でしょこれ。
そうですね、ただこの中に書いてある、うん、あの無料のところに書いてある内容を読んだところ、うん、はい、やっぱりあの払う側の男性も、はい、当たり前という態度を出されたら何だったんだろうっていう、うん、気持ちになると、
なるほどね、
なので、うん、あの奢られて当然という態度は NG で、うん、やってもらって当然払ってもらって当たり前というのはダメと、
うん、
そしてあのお付き合いをしている場合でも、うん、あの人間って慣れてしまうと ありがたみがなくなってくるそうなんですよ、なのでたまには女性から払ってあげるっていうことが彼の気持ちをつかむのに有効ということなんですけど、
う
ん、なんか変化が大切みたいな、
そうだね、そうしてほしいね、
書いてあります。
なんか僕超越して気にしないようにしますね、気にする人がいるからこういうそのおごろおごられるようになって、うん、
はい、
でその気にしない理由もじゃあお前なんでその、女の子のおごるんだっていうと、いや女の子は男は普通に来ればいいけどその化粧したりネイルしたりしてお金かかるじゃんって、はい、その分出してもいいじゃんっていうと、もうこれは違うよみたいな男もいるわけじゃないですか。だからもうね、僕考えないようにしてますね、
うん、まあ、さらっとね男が払えばいいっていうね、うん、まあ、でもこれまたね男と女とかさ、なんかその、うん、なんていうの、そう差別だとかさ、うん、男尊女卑とかいう話になるとややこしいから ね、
う
ん、
ね、それも男性の方が稼ぎが上だっていう大前提でみんな話してますもん ね、
まあ、でも僕ら男同士でもおごってもらったりするじゃないですか、はい、僕江森さんにおごってもらったことないですけど、
はい、ないね、まあ、でも上の人で払ってくれるんだよね、
うん、そうそうそう、うん、ただまあそういう時ね、うちもそうなくなっちゃいましたけど、まあ、よく言ってたのは、いやあんたとりあえず社会人になってね、あのおごってもらったらそのごちそうさまでしたら3回言いなさいというのがね、うちの祖母がよくね言われてまして、まずはその、会計でおごってもらった、時ですね、でそれとあと店出る時とあと翌日、うん、3回ね、ごちそうさまでしたって言いなさいと、
あ、いいね、
そう
ね、
大切ですね、そ
う、だからこれが言えれば別にもう全然おごってもいいじゃんっていう気は僕はしますけどね、だからそれ気持ちだよ、うん、
もう一回次に会った時にもう一回お礼を言えるとね、
そうそうそう
だね、
そう、うん、そうなんですよ、やっぱその辺はやっぱ新井さんその辺はなんかもうみっちり身についてそのイメージですけど
そうですか、
そんなことない、
そうですかね、じゃあまずは今度お二人におごってもらってから
そうだね、
はい、いや仕事関係はねやっぱりねイーブンでいきたいね、
うん、あら
ね、
うんうん、
であのこのメルマガの中ではどんなふうにその解決方法としてはですね、まあ、女性が彼氏に5回に1回は自分がおごってみてはどうかなということ、もしくはあの何か小さな贈り物チョコレートをあげたりとか、あと手作りのものをあげたりサプライズもいいみたいに書いてあったんですけど、ちょっと気になるのが手作りってどうなんですか。バレンタインの時期も 結構ねいろいろ
手作りはいいんじゃない
意見ありますけど、
うんうん、僕気になるんだけど最近コロナで気になるって言いそうだよね
それはねちょっと置いといてね、うん、気持ちね気持ちの問題ですよねっていう方もねいらっしゃいますよ ね、
そうですね、う
ん、気持ちがあればっていうことなんですね、
う
ん、
そうあとは5回に1回おごられるとなるとそろそろおごり返されるから今日は安い店にしようと逆に気使うからもう僕はもういいよって思っちゃうんですけどね、うんうん
まあ、大体こう店を取った人がパッと払うというね、
うん、パターンにしとけば
分かりやすいじゃない、
うん、そうですね、うん最近割り勘もねペイペイ割り勘がすごい多くなってもう結構楽あの終わった後のメールが来てピッて払うとか
なるほどね、
うんうん、そういう感じっすよ
それね、うん、でも割り勘男子は多分1円単位で
そうそうきっちり来るよね多分ね
きっちり来るかなと思いますね、うん、ただあとこのメルマガで最後気になったのが、うん美人ほど社会的スキルを身につけていないことが多いという、はい、なのでこうお礼とかそういうところがおろそかになりがち、うん、当たり前でしょって
そういう人は、ね、最後ね消えていくね、
うん、ああやっぱりそうですか、
ね、そういう人はね最後はいなくなる、
うん
うん、もう断言する
あなんか過去にやりました
いやいやいやそれ聞くかい今やめなさい
あごめんなさい放送中でした
次回じっくり聞きたいなと思いますすごい話しないと、
はい、ということでねかなりこの方のメルマガは役に立ちそうな感じがしますね、うんはいセクシー心理学ゴールド最先端の心理学技術ということで大和真也さん悠久さんでこれはですねマグマグ大賞2019年受賞で殿堂入りしているメルマガです、はい、で月550円で毎月第1水曜日と第3水曜日年末年始を除くで発行予定となっておりますぜひご参考にしてみてはいかがでしょうかさあそしてお時間が、はいだいぶなくなってしまいましたがはいですね、はいメールマガジンのマグマグが提供するメールマガジンの中から今週もピックアップしてご紹介1本お願いします、
はいビジネス知識源プレミアムというところで1ヶ月ビジネス書5冊を超える情報価値を E メールでというものがあるんですけど、こちらはですね、まあ、そのビジネス書をやっぱり読むっていうのはすごく、まあ、サラリーマンとしては、まあ、大事なことかなとは思うんですけどなかなかね、うん、読めない今ちょっと時間あるから読めるかもしれないですけど、はい、これを速読する方法とかいうのをみんな身につけたいから本をですね、うん読んだり速読の本を読むみたいなのがあるんですけど、はい、なかなかねこのなんだろうな本をちゃんと読むっていうのは習慣化するのは難しいんですよね
社会人になってから、うん、お二人は結構読みましたかそういう本
株関係の本は読むんですけどなんかビジネス書みたいなのはそこまで手出せないなというのが時間の制約かな、うん、があるので、う
ん、まあ読んだことあるけどね、うんうん、やっぱり結構同じこと書いてるし、うん、まあ大体いいもの1冊か2冊読めば、うん、まあ何をしたらいいのかな何を しない方がいいのかなっていうのは大体分かってくるよね、
うんうん、
そこをまあある程度キュッてまとめてくれてるっていうのはすごく大事かなとは思うんですよね、うん、だからどっちかというと、まあ、その営業の方がそのネタ収集にっていうよりはもう少し深いところ、まあ、書評を含めた深いところが、まあ、この多分メール漫画なのかなと思っているんですけど、一応ですね経営戦略経済金融 IT SCM 小売、流通物流を基礎から、専門的なレベルまで幅広くカバーと書いてるんでこれかなり、うん、いろんな本を読まれてる方なのかなって思いますけどね、うん
雑談力が高まりそうですね。
あ、高まりますね。ね、で、その後、これを読んでから本読みた、読んでみようかなっていうのがあるんで、ハズレを引きにくくなるっていうのがあるかもしれないですね。うん、まあ、そのために一応これが660円っていうところなので、まあ、その投資っていうのは案外ありなのかなと思いますけどね。うんでね、一応ですね週1回出てるんですけど何本もね1日に出てるという形ですので、この辺は非常にね面白いので興味ある方はね、試し読み、含めて、やってみてください、
はい、ということで今日ご紹介しました記事やメルマガについては投資戦略アワーの番組ホームページから確認いただけますそちらからぜひご覧ください週刊マネーボイスこのコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りしました
江守哲坂本慎太郎の投資戦略ラジオ
グローバルに投資を考えたときにここからのポイントや具体的な戦略について江守さんと坂本さんにお話しいただきますさて今日のお話は
はい、今日のお話はですね、まあそうですね、まあ江守さんにとりあえず、まあ、最近の相場感の交換、僕と、うん、をしたいなと思ってるんですけど、はい、
今日も気になる資料たくさんご用意いただいておりますが、
資料はね、はい、あるんですよね。ちょっと私の今手元になくてですね、はい、どれがどれかっていうのはよく分かんない話なんだけどね、すいませんね。
今日の資料はですね、すべて番組ホームページからダウンロードしていただけますし、ね、はい、YouTube ご覧の皆様は、随時、画面上に、表示いたしますので、そちらをご覧ください。
はい、今日はね、ちょっとね、いくつか資料用意したんですけどね、まず1ページ目、やっぱりね、今日原油の話ちょっとした方がいいでしょう、これ、うん、
した方がいいですね。
なんかすごい、
ドロドロした話をいただきたい
ね、はい、なんか時間外取引で WTI 原油がもう14ドル台に入ってるっていうやにね、ちょっとお聞きしまして、っていうか私もまあ一応見てはいるんですけどね、まあ大変なことになってるんで、まあ、いろんな方から今日もですね、質問来てですね、これどうなってんだという話なんですが、まずこの点だけについて言うとですね、はい、もう最終取引日なんですよね、明日かな、で先物取引なので、まあ、先物取引、ね、やった方、やってらっしゃる方ご存知だと思うんですけど、はい、現月制って言ってましてですね、まあ、1月に1回だけ、1つだけ値段がつくというですね、ことになってて、その現月 その最終取引日が来るとそこで必ず清算をしなきゃいけないですね、ただその持ってたポジションを維持したいのであれば、また翌月にこうロールオーバーというですね、例えば買ってるポジションがあったら買ってるポジションを売ってですね、次の現月で買い直すという、まあ、作業をしなきゃいけないんですが、まあ、今起きていることはですね、まさにそれでですね、まあ、買ってる人がもう、まあ、基本的にすごく損失が今出てるはずなんですよ、残念ながら、マーケットすごい下がってますから。でもいや俺は諦めないと言ってる人がまだたくさんいるんでしょうね、なのでみんなその人がですね、今とりあえず売ってるんですよもうで、まあ、買い直してる人もいるんだろうけども、でますます、ね、値段が今開いてる状況で、ちょっとその話を、ね、先しちゃおうかな、それはね、今日の、ね、資料の、ね、4ページ目、
4ページ、はい、
WTI 原油の、ね、フォワードカーブってやつなんですけどね、まあ、要はですね、はい、これ先週の金曜日と今日のちょうど昼ぐらいの値段のこの先の現月のですね、まあカーブをこう書いてるんですけどね、一番手前の1っていうところがですね、まさに今最後の取引日に入ってきてる5月切りの値段なんですよ、横軸の1っていうところね。でここが2つ開いてるじゃないですか、値段、これがまさに今投げてる人たちがたくさんいて、キジカだけが値段が下がってるっていう状態でですね、これ1日でなんか5ドルから6ドルぐらい下がってるんでしょ、4ドルぐらいか。
これ前さん、あれですよね、その将来の、まあ、原油の値段をまあ表しているということですね、一応。
まあそうだね。
でこれって基本は結構ここまでその基軸っていうか、その一番近いところが落ち込んでいるっていうのは結構珍しいです
ね、珍しいね。
安定してるときはまあ斜め上か横ばいかっていうイメージですよね。
まあ、その純材になってたとしても、こんなにね基軸だけ下がるっていうのはやっぱりね、相当原油が余ってるっていうことでしょうね。
そうですね、
これはね、なかなかね経験することがねないですね。
でまあ実際僕らのその原油の感覚だと、今のまあ20ドル前後っていうのはまあもう安いなと思って、将来的には40、まああるし60戻るかもみたいな感じで見てると、ここって買いたいなっていう人は結構いると思うんですけど、でそれでみんな投資家は原油の ETF の方に走ってしまって、でこれがね、減価するんですよね、その先ほどの使ってまあ買ってるので、まあ、20%、25% ぐらいの減価のイメージですよね、一月にか、ですよね、だからすぐその足元 その原油価格が上がらないと、損しちゃうんですよ、
まさに今、それがね、もう起きてる。いう状態で、まあ、さっきもねちょっとある人と話して、いや買ったけど結局もう基軸だけ下がっちゃったから投げちゃったとかね、そういう話になっちゃうわけですよ。だこれはね、金融商品としても、なんていうんですかね、取り扱いっていうか、投資判断も含めて非常に今難しい局面なんで、あまりこう慌ててね、安いから買うっていうことをしない方がいいかもしれない。相場感的にはその15ドルとか14ドルっていうのは確かに安いんだけども、かといってじゃあここから売れますかっていうとね、これもなかなか難しい。
前回もかなり在庫がもう、ためきれないほどになっている。
なってる。でもうね、多分ね、世界の昨日発表になってたかな、国際エネルギー機関が、ね、発表してたね、その世界に余ってる貯蔵、もう世界ね、これね全部もう もう余ったやつ埋めようとすると、もうね、多分3ヶ月ぐらい全部埋まっちゃうぐらい、もう今余っちゃってる。
じゃあこの値段で買って将来利用と思う人は、うん、もう現物をコストを出して買ってずっと持ってなきゃいけないっていうことですよね、うんうんうん、もう持ってないでね、
これ我慢我慢我慢になっちゃうね。
原油っていうのは現物のままなんか劣化せず持てるものですか？ガソリンは劣化するってよく言いますよね、うん、数ヶ月で、はい、原油も劣化するんですか？
劣化する。わー。だから入れ替えなきゃいけない。
そこそこ、うん、だからそうか、それをもう泣く泣く出して新しいの
を入れ替えるっていう、ね、だからアメリカとかもそのなんていうんですかね、うん、あの戦略石油備蓄とかね、うん、で買ってんですよ、はい、ものすごい持ってんだけど、うんうん、持ちっぱなしってわけいかないよねやっぱね、うんうん、入れ替えして一応物量は一定に保ってるけども、うん、中身で少し入れ替えるとかねやっぱしないとね、うんうん、もうダメになっちゃうんで、これが、ね、難しいよね。
難しいです。だからやっぱりこの原油で儲けるっていうのは結構難しいんですね、うん、
これはね、かなりテクニックが必要、相場感が当てるのと、あとね、うん、結局今ずっとお話してるのはあの技術的な話をすると、うん、スプレッドなんだよね、キジカとキサキのこの価格差、うんうん、でプロの人たちって何やってるかっていうと、その価格上がる下がるって、ね、勝負してる人本当いないの実は、
うん、じゃあ何で勝負するんですか？
そのスプレッドで勝負してる、うん、あとは原油と他の石油製品、例えばガソリンとかディーゼルとか、まあ、ヨーロッパだとガスオイルね、まあ、軽油ですけどガスオイルと原油のスプレッドとかで勝負してるんですよ。で
それを売ったり買ったりしてる、うん、原油買いのその他の、はい、石油
ガソリン売りとか、この違いで値段が変わるから、
そのバランスを取りながら、
そうそうそうそう、そう
で僕のやっぱりね、最初入ったあの住友商事って会社だったんで、そこでやっぱり同期のやつが石油トレーダーやってるやつがいて、で彼はもう転職して最後イギリスの会社にいたんだけども、彼なんかもう本当プロでもう全部それやってもう儲ける、もう 上下はもう当たんないからっつって、へー、で現物やってるからね、現物のもう需給バランスが見えるわけよ、誰よりも早く、だそれをやるわけ、だからね、もう全然あの僕らが持ってる情報量とは違うレベルだから、まあ、もちろん損失出す時もあるんだけど、やっぱりものすごい優位性があるよね、あの人たちはね。
じゃあ単純にこの原油の価格、先物の価格の上がり下がりだけでこう買ったり売ったりって利益を出すっていうのは、
プロはねそんなことしてない、
難しい、
うん、してない、全然してない、だから、まあ、指標価格でねテレビとかラジオとか出るんだけど、うん、それは単純に見てね、安いから買いだで高いから売りだ、うん、あもうね全然やってる人、本当にやってる人は全然違うとこ見てる
から、うんうん、なんとなく安いから ETF 買いは危ないということですね。
いやもうね本当危ないと思いますよ、はい、今はね、
この番組が1ヶ月早く始まったら警告できたら、ね、残念だなと思いますけどね、
僕なんかはね、はい、やっぱりもうずっと
皆さんいつも言われてますよね、うん、あの出られてる番組では、
そう下がるから、うん、あのどっちやった方がまだ生き残れるかというと、うん、今のマーケットは売りなんですよ、っていうのは、うん、そのさやすべりっていうね、その基軸に行けば値段が安くなるんだから、うん、売ってても値段が変わらなくても勝手に儲かっちゃうから、うんうん、上に行くよりも、はい、うん、だそういうのを知ってるだけでも、うん、だいぶ違いますよね。
うん、いや奥が深いな原因は。
うん、これあの単純に、うん、この自粛とかの流れが終わって、うん、また、まあ、航空機が飛ぶようになって、うん、車がたくさん走って、うん、原油というかガソリン使われるようになったらちょっと回復するとかそういう
ものでも。回復するね。でもね、ジェット燃料ってね、需要の全体の 8% ぐらいしかないんです。実は
そんなものなんですね。
一番多い需要っていうのはガソリンですか？
アメリカでいうとね、うん、はい、ガソリン、ガソリンがやっぱりね半分ぐらい、
あやっぱそう、
約半分、まあ 45% ぐらいかな、
ガソリン使わないとやっぱり原油は、うん、使われないですよね、
うん、あとね、そのディーゼルとかね、うん、ああいうやつね、はいはい、まあ、いわゆるその工場を動かしたり、あとトラック、バス、はい、鉄道、うんうん、あれが大体 25-26% ぐらいかな、イメージとしてね、うん、だこの辺がやっぱり動かないとどうしようもならない、うんうん、だ需要が戻らないと、まあ、経済活動が復活してね、需要が戻らないと、まあ簡単に戻らない、うん、時間かかるよねこれね、
ちょっと見通しもね不透
明、非常に難しいね、うん、だからあんまり安いから買いですよっていうね言いたいんだけど今お話した事情もあるんでね、
手当てする術がないですよね、
ないんですよ、あと今日ねちょっといくつかね用意してて、まあ、リグの稼働数の動きとかね、はい、あの1ページ目もねこれ先週と同じなんですよね、
さら、うん、に下がって
ますよね、はい、あとそのね、結局原油価格が下がるとリグの稼働数って減るんですよ、うん、っていうのがこれ2ページ目見ていただくとね、はいはい、後追い後追いでね下がっていくっていうのが分かるし、
これはリーマンショックの後、うん、そっかチャイナショックに向けてオイルの値段が下がっていった時にリグが減ってきたレベルに近づいてるって
ことですね、そうなんですよ、うん、あとね面白いなと思うのはやっぱね3ページ目もねよく見ておいてほしいんですよ、要はね、あの原油価格が下がって リグの数減らすんだけど、リグ1基あたりの生産量がやっぱり増えてくるんですよね。というのは効率のいいやつだけを残して悪いやつをやめちゃうから、結局リグ1基あたりの生産量が増えてますよっていうのがね、3ページ目なんですよ。だこれまさにその原油価格と逆相関になってるじゃないですか、
はい、
まさに今もそれが起きてますんで、いいものだけ使ってコストを下げてやってるっていう状態ですよね。ただこれもねずっと続かないのでね、とにかく早く需要が戻らないとね、厳しいんじゃないでしょうかね、そんなところですかね、原因はね、あとなんかいくつか用意してますけど、
はい、さんなんかありますか、ね、もうちょっと時間ありますけど、そうですね、見たいのは収益の話しましょうか、8ページかな、とりあえず、
あ、そうだね、
そうですね、これはね、今米国株が上がってるんだけど本当に大丈夫という話になるんですけど、これは低金利の影響を受けて、その恩恵で上がってるってだけだと僕は思っています。で、業績はね結構どころじゃなく厳しいと思います。
厳しいよね、
まずですね、今年の予想は、もう今1級決算が発表している途中ですけど、米国の期初1月なんですけど、1月の今年のですね収益の予想はプラス 10% でした。これは根拠のないプラス 10% だよねと、何がプラスになるかわからんよねという話をしていて、プラマイゼロぐらいには最低でもなるよねという話だったんですけど、このですね3ヶ月の間にですねこの収益予想が急低下しまして、だいたいマイナス 10% ぐらいまで今落ちてますね、前期比、1年間ということはですね、20% ぐらい期初から下方修正したと、いうことになってます。で、2級に関しましてはもっと厳しい、ですね。で、2級はですね、それ前年同期でマイナス 20% と、2級というのは4月から始まった期ですね、米国の2級なんで、だからこの辺も厳しいと、となるとやっぱりかなりの落ち込みは避けられないんじゃないかなと、思っています。で、本来であればね、そこも先読みする形である程度も米国株は、下値はつけたと思うんで、今年に関しては少なくとも大統領選挙までは、2番底っていうのは考えにくいよねと、そこまでコロナが長引いたところぐらいまで織り込んで、やっぱり2万割れの水準まで、1万8000ドル台かまでニューヨークダウが走ったんじゃないかなと、思ってます。
これ当社の市場の予想よりも、今回こういろんな住宅着工件数とか全部いろいろ悪かったと思うんですけど、それはみんなもうちょっと甘く見ていたというか、
そうですね、それはね結構ね、アメリカは最近悪い指標が出ると株が上がるというのがずっと続いてまして、思いのほか、もっと最悪なところをみんな見てたのかなというのと、やっぱりゼロ金利を選択しましたから、 FRB がほぼね、なので、そこの部分の将来的なサポートも期待して株価上がっていると思います。ただそうね、この前のニューヨークダウの3万ドルっていうのは厳しいかなとは思うんですけど、でももうちょっと上値を追ってもいいかなと思うし、債券買っても金利がつかないので、もうしょうがなく株買うよっていうグレートローテーションが起こってる、もうすでに起こってると思うんですよ、そこの部分がやっぱ米国株支えるかなと。じゃあ日本はどうなるのかっていうと、そうですね、時間もちょっと、日本はね、同じくですね業績悪いです。で、前期の業績はこれから発表になりますけど、15% ぐらいの減益にはもうすでになってると思って、そこから 20% ぐらいまで特損出してきて見なきゃいけないのかなとは思ってますね、で、今期もう4月から今期ですかね、日本は今期の業績はそうだな、一応その前期の発射台がどこになるかで変わってくるっていうような形になるのと、あと、企業業績の予想は当てにならないと思ってください。分からないので出さないところも結構出ると思いますし、あと出しているところは弱気であるというところなので、結構衝撃的な数字が出ちゃうかもしれないなと、増益の会社探すのが難しいよというような状況になると思いますので、ある程度の EPS の低下っていうのはイメージしなきゃいけない。なので、PR だから安いよねっていう会は本当に現金だなと、思っているというところですね。
そんな中でじゃあ、どういうところがこの後ちゃんと上がっていくかっていうのは、見極めは、
僕は大型株だと思ってます、理由は、先物のですね、売り越しがものすごい量になっているんですね、日本は、去年のピークをもう突破してます。 なのでこれの買い戻しがあると大型株中心に上がってくると思うので、まあ米国は金利で日本はまあ先物ですね、売り越し、まあこれのですね巻き戻しが多分日本はあると思いますので、ここは業績関係ないですね上昇というのが見られるかなと。まあ今もうすでにそれがちょこちょこ見えてきているので、今はちょっと小型株マザーズのターンなんですけど、今後は大型株のターンが多分来ると思いますので、まあそこはちょっと乗り過ごさないようにしてほしいな。マザーズ上がってるからマザーズばっかりやっちゃう人多いんですけどね、っていうのが投資戦略として頭に入れておくといいのかなと思います。
中でもどんな業種がいいとかまたちょっと気になるところ で、
あ、 そうですね、はい、あとがゆっくりやりましょうか、はい、延長戦もありますし、
はいはい、よろしくお願いします。以上、江守哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオでした。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りします。このコーナーでは投資をグッと有利に、今日は株価指数 CFD の活用について江守さん、坂本さんに教えていただきます。はい、
まあそうですね、先ほどからまあ日経平均どっちに行くんだっていう話をまあそのまま引っ張っていこうかなと思ってるんですけど、そうですね、やっぱり この春になるとですね、いつも気にしなきゃいけないのがあって、そこはやっぱりゴールデンウィークのお休みなんですね。去年はものすごい長いお休みがあってですね、まあ、今ぐらいかな、もう4月の頭ぐらいかですかね、これゴールデンウィーク休みだからヘッジどうするのかとか、売った方がいいんですかとか、ポジションなくしてゴールデンウィーク迎えた方がいいんですかみたいな話がですね、すごいその個人投資家から、まあ、質問としてあったんですね、でそれで、まあ、どうするかっていう話なんですけど、このですね、もう過去10年間のゴールデンウィーク前後の日経平均のギャップですね、これをですね、まあ、持ってきました。でこちらはですね、番組のですね YouTube 見ていただければね、いいんですけど、思いのほか結構なねギャップの幅があります。大きなもので700円ぐらい下振れしたとか、あとは500円ぐらい上振れしたというのがまあありまして、結構ねヘッジの重要性っていうのはあるんですよね。まあ、ただ超長期投資をしている人っていうのはもう相場に任せるしかないところはあるんですけど、ある程度はカチャカチャね、トレードする方っていうのは、このですね祝日にですね売買ができないというのは結構辛いのかなと、思います。で、まあ、資料の方もですねホームページに上がっているのかな、はい、上がっているので、見にくい人はそちら見てほしいと思うんですけど、次のページにですね、このですね日足をですね、日経平均の10年分ですね、作ってきましたので、まあ、これだけギャップがあるんだよねというのをですね、
これすごいね、なかなかね、
はい、目で確認してもらえばなと、
これすごいね、
思うんですけど、
はい、分かりやすいね。
結構このね、あれですよ、このクリック株365のセミナーをよくやっているんで、これ資産が溜まってるわけですだからこの番組でもですね、これをどんどん開放していこうかなと、
ありがたいですね、
思ってますので、でもね、去年ねパッと見ではそんなにギャップないなと思うんですけど、この後ものすごい下がったんですよ。だからその下げに対するその警戒がなくて、急いでね、そのもうそのゴールデンウィーク明けてぶち投げればよかったんですけど、もう米中貿易摩擦がこじれましてね、かなり楽観視ですよ。でこの、2019年の、かなり間が空いてるところを見ていただくとね、これね結構ね強かったんですよ。祭日祝日の取引では思いのほかですね上がってて、ヘッジとかかけてるやつは本当しょうがねえだろうと思ってたんですけど、実際あんまり変わらないように見えないですけど、結構上がった後ドスンってきてるんですよ実は。だから、このですね、その祝日対応ができるですね、ポジションを取っていればですね、ここの部分でいいところで打ったりとかね、逃げれたわけですよ、なのでまあそうね、ある程度短期、まあ、スイングプラスアルファぐらいの、そのタームでね売買されている方は、まあ、このですね祭日祝日ね、対応をしているですね、まあ、クリック株365の口座を開けておくといいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、その次のページ見ていただくとですね、まあ、これは6つのポイントといういつものね、ポイントがね、ありますが、これはまあ一番最後にね、出てきた商品でありますので、後発の商品なのですごくね、いろいろ考えて作られています。まあ、見ていただく通りですね、 この配当が出ますっていうのもね、大きいですし、祝日も含めたほぼ24時間の売買ができるというのはすごくね、プラスですので、このね、用意を、ね、していただくというのはね、いいんじゃないかなと思っておりますというところですね。で、ゴールデンウィークどうなるのかっていう話にね、
はい、
戻したいと思うんですけど、まあ、ちょうどそこにですね、決算がですね、まあ、ぶつかりますよね、日本の場合は。うん、で、今回はね、ちょっと遅め、かなり遅めですね。うん、だから、その、いつもゴールデンウィーク直前、5月の、今回で言うとですね、1日ですね、うん、1日に結構な会社がですね、発表する予定なんですけど、うん、今回で少ない。もうゴールデンウィーク明けてから。うん、
難しいでしょ、
間に合ってない、
間に合ってない、でもこの前も話したんですけど、間に合ってないと思います、なので、ピークは案外、この8とか、もう15も、15まで引っ張るのは分かんないですけどね、まあ、8も結構多いのかなと、思ったりしますので、うん、その辺も、気をつけてですね、決算見ていかなきゃいけないなと、でここでやっぱり、ネガティブな反応がある程度出るのかなと思うんですけど、まあ、個別株まで落とし込むと、まあ、ちょっとネガティブすぎるように思われている会社っていうのは思いのほか上がるんですよね、だからそれは業績予想を、まあ、開示した会社に関しては上がるとかね、で、まあ、サンプル少ないですけど、で業績予想非開示の会社はまあダメなり動かないと、だから開示した会社はこんなもんかと思って買ってくれるっていうのが今のところ続いているんですけど、これはね、結構たくさんその企業が発表されることでみんな疲れてきてその動きしないかなと思うので、やっぱりまあ個別はまあその業績がね、まあその前期比でどのぐらいの予想なのかっていうのをまあベースに売買しますので、個別で見ていくしかないんですけど、インデックスに関してはやっぱりネガティブにならざるを得ないかなと思います。日経平均もまあある程度戻ってますし、まあここまあこの今期は前期減益で今期もまあ結構な減益予想がまあ出てくればですね、まあ、やっぱり PR の調整もありますし、ちょっと今のところ、まあ、下で買った人はリグっとくか投げとくかっていう動きはあるのかなと思ってますけどね、そうですね、まあ、そんな感じで、まあ、いろんな、ね、その要素を考えながら、ポジションを張っていかなきゃいけないなっていうところなんですけど、そうだな、まあそうだね、皆さんポジションを取るときは本当ゴールデンウィーク前後は気をつけてほしいし、やっぱりその一気にそのネガティブな流れにですね、なってしまうと、まあ大きなね、ギャップがゴールデンウィーク空いてしまいますので、そこはまあ気をつけてほしいなと思いますと。
今年は特にそういう流れだからこそ、このクリック株365で祝日とかも
ね
取引しておいた方が良いということですね。
あれさんも勉強しといてください。
はい、私気になるのがあって、その投資をちょっとタイミングをね見て始めたいなとは思うんですが、ちょっと今怖い時期だなと思いつつも、はい、思ってるんですが、その時にイギリスどうかなと思って、
イギリスに目つけるか、はい、なかなか渋いな
って思ってるんですけど、どうですかね。
いや、イギリスの特徴っていうのは、まあ、これね、まあ、毎週やるんで、いろんな特徴みたいな話していくの面白いかなと思う。今日イギリスか、いきなり振られてあれなんですけど、イギリスはね、思いのほかですね、ヨーロッパの企業っていうイメージで見ていただいてもいいんですけど、結構成熟した企業が多いんですね。だから昔ながらの伝統ある企業が多くて、だからその、日本でいうそのソフトバンクみたいな投資しますみたいなものとか、あとはその日本の機械株みたいな、その中国に全部ベットして中国の景気の良さを全部刈り取りますみたいな、でどんどん成長しますっていうのはそこまでなくて、だから昔ながらのですね、まあ、金融業ですとか、あとは製造業で、この辺が結構ね、多いというところなので、そういう会社ってどうなのかというと、収益の変動があんまりない分ですね、まあ、設備投資もそんなにしなくていい会社が多いなので、配当が結構高いんですよ、なのでね、配当の高さに、案外欧州株、まあ、イギリス含めて注目という投資はできる、
でイギリスってこれあれでしょ、クリック株できるんだよね。
できます、 FTX できます、
これフッツィ、って言うんだよね、
はい、そうでですね、このですね、イギリスの場合はですね、変動、株価の変動がね、やっぱり米国、日本に比べて小さめと、まあ、当然動きますし、大体同じような動きするんですけど、小さめということで、リーマンショックが終わった前後の、米国株の日本株の調整よりは、調整幅が緩かったりするんですね。 なので、まあ、配当をもらいながら、まあ、長期投資っていうのはできる、できし、やりやすい、やりやすい、保証金の額をちゃんと考えてやると、やりやすいね、ものなのかなというのと、あとね、配当がですね、いろんな日にもらえるんですよ。
いろんな日にもらえる
っていうのはですね、何を言ってるかというと、日本はですね、はい、すみません、資料5ページですね、日本はですね、配当っていうのは大体その決算の時に固まってますので、大体年間8回ですね、うん、この指数を持っていると8回、もらえると、いうことなんです。多い少ないありますけど、うん、イギリスの場合はですね49回と
たくさんあります
ね。すごいなこれね。
そうなんですよ。でこれはまあ企業の決算がバラバラだからということなので、うん、まあ、あのシャリンシャリン入ってきますよというのはいいところかなと。あとなんか知らないけど水曜日になんかもらえることが多いんで、そんなイメージが、はい、ありますので、水曜日にですね配当がもらえるようなイメージでっていう、やり方もできますね。なので、うん、まあ、その米国もですねバラバラなの で、あとは四半期配当が多いんですね海外は、うんうん、なので、年4回もらえるのもあって2億ダーっていうのは30銘柄なんですけど、配当の支払いが76回もあると、76日か、まあ、回日ですねがあるということですね。
あとイギリスのこれさ、フッツは僕の印象だと、輸出企業が多いっていうね、だからポンド安だと上がるんだよね、それとあとね石油会社とか、あと鉱山会社のインパクトがすごい大きいよね。だから石油が下がったり銅の値段が下がると、フッチバカッと下がっちゃうね、っていうのは多い。
じゃあ今下がっているんでしょうか、うん、
まあ、下がってるんですけど、うん、まあ、他 の、 その安定業種と両方あるから、まあ、ある程度支え合ってるっていうところはありますね、
うん、そういったところである程度安定しているから、うん、で調べたら証拠金が割と低く始められる、
うん、ね、ういう、はい、設計になっているので、はい、まあ、たっぷり証拠金入れて始める方が初心者いいかなと思うんですけど、
そこに目つけるね、しかしね、さすがだね、
いや、ちょっと面白いなって、うん、これ、普通、日本か、まあ、一定アメリカかなと思ったんですけど、いきなりそこから来るのかと思って、
いきなり来るかみたいな、
ね、うん、ちょっと変人なんです
いやいやいや、いいんじゃない
ですか、いや、
そういう視点は投資家好きよ、多分
なんかちょっといいなと思っていて、うん、今日ラジオでお二人に聞いてみようと思ってきました。
いいね、
前向きにイギリスを注目していきたいなと、はい、うん、うん、はい、思います。ではこの後ね、コメントもたくさんチャットにいただいてますの で、はい、ですね、放送終わりの YouTube ライブの延長配信の方でも触れていこうと思います、はい、以上坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りします。今投資家に人気の金融商品クリック株365をご存知ですか？クリック株365は日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。岡三オンライン証券では新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。さあ、あっという間にお別れの時間が近づいてきましたが、先ほどのマーケットアカデミアのコーナーでご紹介しました、CFD クリック株365なんですが、岡三証券グループではお客様向け投資レポートを誰でも無料で閲覧できるサービスをスタートしたということで、うん、はい、坂本さん、はい、
そうそう、はい、そうですね、実は岡三証券はですね、この元みずほ総研の高田さんがですね、まあ、理事に就任されているので、はい、坂田さんのレポート読めるんですよ、うん、高田さん重鎮ですよね。
これは素晴らしいね、
はいはい、
このレポート無料で、
うん、
見ることができる。
あ、素晴らしいですよ。
これ、ね、見てほしいですね、はい、で僕も官報の時結構ミーティングしました、
ね、どちらかというと債券詳しい、
ね、あ、そうそうそうそう、まあ、全体的な俯瞰が見れます、
ね、はい、はい、ということでこちらも詳細は番組ホームページをご覧ください。さあそれではリスナーの皆さん、また来週この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。